2回見ました、
はい、
で1回目はあの想像してた映画とは全然違くって、ポスターの感じからあの風立ちぬみたいな映画、あの日本のなんか戦争とかの話をちょっと想像してたんですけど、まあ、冒頭多分40分ぐらいはそんな感じのシーンで、後半につれてすごくファンタジーというか、ハウルとか魔女宅みたいな感じのもっと明るいような話になっていったのがすごく驚いて、でかつあのこれまでのジブリ作品のあのナウシカっぽいなってところとか、もののけっぽいなってところとか全部が合わさったよう なんか集大成っていうのかな、なんかもういろんな人が総力を挙げて作り上げた映画なのかなと感じました。
新年明けましておめでとうございます。本年も鈴木敏夫のジブリ汗まみれをよろしくお願いいたします。今週はオンラインサロン鈴木 P ファミリーのメンバーをお迎えして、宮崎駿監督最新作君たちはどう生きるかについての座談会の模様をお送りします。この座談会の模様は2023年9月号の熱風に掲載されました。司会はスタジオジブリ出版部の田井ゆかりさんです。
僕も2回
見ました。
で1回目見た時の感想は、見終わってすごい寂しいなっていう気持ちになりました。ジブリを僕2000年生まれなんですけど、初めてスクリーンでジブリの新作を見るっていう体験をさせてもらって、この初めての体験なのにすごく懐かしさもあって、でも始まったかに終わってしまうっていうところで、見ながらあなんかこうジブリが築いてきた歴史だったりとか、その思いだったりとかをすごく思い返しながら見て、終わったらなんか寂しいなってすごい思いました。で2回目見た時は割とストーリーの方に入っていけて、1回目は割と不安、どんなストーリーなんだろうって不安になりながら見てたんですけど、2回目は割とキャラクター一人一人の、まあ、表情だったりとかもうすごくあの目が行くようになって、2回見てもすごい面白い映画だなと思いました。
僕も2回見まして、1回目と2回目でかなり印象が違ったんですね。でこういう映画体験っていうのは結構初めてで、まあ、驚きました。で1回目はですね、まあ、宮崎さんの10年ぶりの新作っていうこともあって、かなり前のめりな気持ちになって見てたんですね。まあ、あのシーンごとにどんな意味があるのかとか、これはあのどうストーリーにかかってくるんだろうっていうのを結構一個一個考えながら見てたんで、まあ、あの途中までのその現実世界の理屈が通ってる世界はそれで良かったんですけれども、途中からまあ異世界に行って、あの理屈がだんだん崩れてくるようになってくると、だんだんその見方っていうのがあの難しくなってきて、あの率直に言うとすごいものを見たけれどもよく分からなかったっていうのが1回目の感想でした。まあ、ちょっと頭を整理して2回目を見たときに、まあ、ある程度リラックスして見ることができたんですね。そうすると、まあ、実にストーリー自体はシンプルで、太い幹が1本立ってるけど、まあ、その枝葉の部分はそれほどまあ重要じゃないエッセンスもいろいろあるなっていう気がしていて、そこはその映画にどこに焦点を当てるかによって見方が変わる面白い映画だなと思いましたね。ある人と感想を話していて、こうなんか世界遺産を見たみたいだったっていう感想を言ってた人がいたんですけれども、それはまさしく僕も同意していて、世界遺産ってこう、まあ、遠くから見たり、あと近くから見たり、あるいは中に入ってみたり、あるいはそれの歴史を知ってるか否かでだいぶ感じ方って変わると思うんですよね。そういう部分でそのどれぐらい近づくかによって映画の感じ方が変わる、なんか稀有な作品だなと思いましたね。
私も、1回目が、東京で見て、2回目を大阪ということで2回拝見しました。皆さんおっしゃるように10年ぶりの新作ということで、まあ、僕も物心ついた頃からずっとファンでいて、ずっとファンを続けてきたわけですけれども、まあ、10年ぶりに今回作品を見るということで非常に楽しみにしていました。で宮崎さんって昔から同じものを2回作る意味はないっていうのをよくおっしゃっていて、そういった中で結構過去の思い起こさせるようなシーンがいくつかあるっていうところに、これはどういう 意図を持ってそういうのを入れられたのかなっていうのが非常に考えさせられるところ、どういう意思を持ってそういったものを入れられたのかなというところが一つありました。で、非常に観念的というか、宮崎さんが本当に作りたいものを、まあ多分鈴木プロデューサーよくおっしゃるんですけども、最後、まあ、最後かどうかわからないですけども、作りたいものを宮崎さんが作りたいだけ作ったっていうのを非常に強く感じて、っていうのはそれこそ頭の中をそのまま昔から考えてきたいろいろなものを出してきたような、そういう作品に思いました。なのでなかなか言語化しづらいというかですね、誰かにどんな作品だったって聞かれたとしても、なかなか言葉でこんな作品だったよっていうような説明ができないけれども、うん、すごく質量が高いメッセージが詰まっている気がして、そこのメッセージを、まあ、娯楽作品なので楽しめれば本来それでいいんだと思うんですけれども、より深く楽しもうと思った時には、まあ、今後おそらく1回目2回目、まあ、また3回目見るたびに少しずつ違った感じ方で自分なりの答えが見つけられるのかなと、そういうような思いを、はい、持てる作品でした。
はい、私も2回見ました。で2回目がIMAX で見て、で一応日本で一番でっかいって言われてるスクリーンで見たんですけど、席もほとんども空いてなくてかなり前の方になって、もう迫力がすごくてそれにすごい驚いたっていうのもあったんですけど、映画を見て感想はですね、まあ、私は結構今までずっとスタジオジブリをもう追っかけみたいな感じで歴史をずっと追っかけてきてたので、やっぱり各キャラクターそれぞれがまあいろんなスタジオジブリの中の人たちをまあモデルにして作ってるような気がしてきて、宮崎監督もまあドキュメンタリーとかでは自分の作品はまあ忘れられちゃうもんなんだよとかよく言ってたんですけど、まあこれをそれをそのまま、まあ作品にまあ出してきてるっていうのがすごい驚きがありました。でまあ間接的ではあるんですけど、まあ、やっぱりスタジオジブリっていうものがまあ終わるんだよっていうのを ここまでまあ宮崎監督が映画に出してくるかっていうのが一番の驚きで、やっぱりもう見る前からそうだったんですけど、もう寂しさでいっぱいで、見た後ももう寂しさでいっぱいで、その気持ちがまあ一番大きかったのが最初の感想ですね、
はい、私も2回見ました。で初めて見た時は僕の知ってる物語のスケールじゃないと思う、本当神話みたいな複雑さとか、あそういったことも含めてなんですけど、なんだこのスケールの大きい話はっていうので、ただ圧倒されて終わったという感じだったんです。で、まあ、一つ一つのシーンはですね、本当もう見るためにちょっと一回待って、みんなちょっと話し合おうみたいなですね一つずつ気になることがまあたくさんあったんですけど、言葉にできない、でもだからこそ言葉にしてを尽くしてこの映画を語りたい、そういう欲求がすごい映画を見終わった後自分の中にあるなっていうのを感じましたですね。で2回目は家族で子供を連れて見に行ったんですけど、まあ、子供がどういう反応するかなっていうのも気になりながら映画を見てまして、で1回目とですね、やっぱりそういう意味で親の立場っていうんですかね、見方がだいぶ自分の中で変わっていまして、まあ、特に最後の氷見っていう女の子と主人公の人さんがこうお別れするシーンがかなり、まあ、胸を打つ、そう1回目のはちょっとなかった体験なんですけど、まあ、見る人によっても見方によっても印象がかなり違う映画、そういう意味ではやっぱりスケールが大きい映画だなということを思いました。
はい、私は3回見たんですけども、1回目は公開初日にメンバーみんなで見に行きまして、もう始まった瞬間に開いた口が塞がらない、本当になんかあみたいな感じになってしまって、それはやっぱり自分の中で宮崎さんの作品っていうのがやっぱり終わっていたんだなっていうふうに思って、それがもう一回動き出しているっていう事実と現実に圧倒されたっていう印象でしたね。で、まあ、僕、まあ、みんなもそうだと思うんですけど、宮崎監督自体のファンであったりとか、まあ、鈴木プロデューサーのファンであるので、まあ、その2人の関係性とか人生とかいろんな過去のことが どうやってキャラクターとかストーリーに投影されてるんだろうっていう見方を1回目はしていて、なのでまあ実際本当にどういう気持ちでキャラクターを作ったのかは分からないんですけど、まあ、勝手にいろんなことを想像しながら見ていて、最後は止めどなく涙が流れてしまいました。で2回目は1人で見に行ったんですけども、本当にびっくりするぐらい1回目と感想が違って、感想というかその映画を見ていて流れる時間とか物語の中身とかも全然違って見えて、やっぱり3回見ても、まあ、4回5回見てもそれぞれのタイミングで感じ方も違いますし、注目する部分も多分違ってくると思っていて、それだけの密度がそれぞれのシーンに含まれていて、本当に、まあ、奥が深いって言ってしまうと簡単なんですけども、何度見ても違った感想が出てくるような深い映画なんだなと今は思ってます。
私は1回目見た時は正直ほぼ意味が分からなくて、で全然ついていけないっていう感じだったんですけど、なんか絵的にはすごくやっぱりすごいなと思って、例えばジブリ美術館の15分の映画を見た時にいつもそう最初から最後まで15分引きつけられっぱなしっていう感じがするんだけど、それが2時間続いたなっていう印象を受けました。ただ内容は意味が分かんなくて、特に共感する部分とかもあまりなかったんだけど、その2日後に2回目を見に行って、その2回目見に行った時は後半なんか王子がなんか君にこの世界を託すみたいに言ったぐらいからなんかすごい涙が出てきて、で全然なんで泣いてんのか分かんないんだけど、そっから最後までずっと泣きっぱなしで、今でもその涙の理由は分かんないです。だからもう一回見たいと思ってます。
一つ映画の中で明確に 言語というか言葉で書かれていた中で、最初ペリカンに襲われて入る時の門に我を学ぶ者は死すって日本語で、手前の時に入る時にはフランス語でダンテの神曲かなんかが書かれてましたけども、の原点はなんかおそらく中国のことわざで、まあ自分の真似をする者は滅びるよというような。
へえ、そうなの、私も知らないんだけど
なんかですね、その我に似せる者は生き、我をかたどる者は死す、おそらくここから来てるであろうっていう、というか、まあ、その講談の一節なんですけれども、これはまあ死の死を守りながら想像を加えるものは生きていき、真似をするだけのものは消えていくというような意味合いを持ったことわざらしい、
はい、
私も初めて知ったことわざだったんですけれども、そういったところを見ると、なんていうのかな、ジブリってものすごい世界的なコンテンツを作り上げたけれども、もう後進にその真似というかですね、この名前を継がすというよりはまた一から新たなものをクリエイトすることを望まれているんじゃないかなというようなことを感じたというところはありました。
なるほど、でそうですね、積み木をやっぱり今まで積み上げてきたけど、毎回作品を作るたびに、まあ、もうギリギリでやってきたんだよっていうなんか、まあ、メッセージみたいなのを感じ取れて、でもうそれを積み木を積み上げていくのはもう限界なんだみたいな、これっていうところがまあ現れてたのかなっていうのがありましたね。
僕はもっと個人的な感情で見てしまったんですけど、その最後に氷見にお別れを告げるときに、その氷見がお前っていい子だねって言って抱きしめるんですけど、で私キャラクターは宮崎さんのお母さんが投影されてるっていうふうに最初見ていたので、自分の母親を投影したキャラクターにそういうセリフを書くっていうことってすごい、まあ、ある意味で恥ずかしいというか、かなり心が開かれているというか、でそれは最後アオサギに対しても、アオサギも僕はまあ鈴木さんだと思って見ていたので、鈴木さん最後にアバよ友達って言わせてるわけです、まあ、すごい恥ずかしいというか、 あのことだと思うんですけど、まあ、それは多分本心で心から感じてることを書いたと思っていて、やっぱりなんかそういうことを表現してしまえるのってやっぱりなんかこれが最後なんじゃないかっていうようなことをちょっと感じてしまって、まあ、すごい涙が出てしまいました
。今皆さんの話を聞いてて思ったのは、ジブリの作品って子供が成長してそれに会えなくなるみたいな映画って多いと思うんですよ。例えばトトロだったりとか千と千尋だったりとか、なんかこう経験を経て子供が心情だったりとか変わっていって、まあもう会えないけどどっかにいるよみたいなとか、行けないけどあるよみたいな世界観のもとでこうストーリーがあったと思うんですけど、今回って明確に崩れるじゃないですか、あの塔が。その瞬間がかなりその終わりをすごい指してるなと思って、変わってしまっているっていうのはずっとあると思うんですけど、それがこう一つなくなるっていうのは自分の中でかなりインパクトがあったんだなと思います。
僕もジブリが終わりだとは感じなかったんですけれども、宮崎さんのその老いみたいなものは映画から少し伝わってきて、でそれはあの必ずしも悪い意味ではないんですけれども、あの、まあ、表現で言うと今回おそらく宮崎さんは以前の作品ほど自分でこう絵を直してないなっていう感じは見ていて感じていて、あの結構アニメーターさんそれぞれの絵をそのまま画面に生かしているなっていう感じがしました。でそれは、まあ、もしかしたら体力的な問題なのかもしれないですけど、逆にそれがその画面にこうみずみずしさとか何か新しさみたいなものを生んでいて、何か作詞 の内容自体はあの、まあ、結構そのテーマ的には多いとかは感じたんですけど、逆に表現は結構新しかったんで、そのギャップは見ていて面白いなと思いましたね。
メンバーで話し合った中で、まあ、13というキーワードができて、まあ、ちょっと他の人の意見に引っ張られたところはありますけれども、初見はおっしゃる通り少し手で触っただけで崩れ去ってしまうような危うい状態っていうのは、今の本当ちょうど今の世界を表しているような、格のボタン一つで世界がなくなってしまうかのような、そういうすごい危うい世界をそのまま表現しているのかなと思ったんですけども、わざわざ13って言葉を出してましたっけ、あの時出してますよね、うん、2回目見た時にあ確かに13って言ってるなと思って。
そうですよ、ね、
意味のない数字はおそらくアニメーションって、まあ、完全に作り込むものなんで出さないだろうなという、うんうん、
なんかそれが絶妙で、宮崎さんのジブリで、まあ、ナウシカ含めて11本の長編があって、まあ、カリオストロとあともう1個あれば13になる、それがまあコナンなのか何なのか、だからまあそういうふうにこじつけて当てつければ13イコール宮崎さんが作ってきたものっていうのは解釈としてまあ考えられるはられるんですけど、でもそういうなんか直接的な表現をするんだろうかっていうのは今までの作品を見ていてちょっと疑問には感じました。
そうですよね、なんか今までだとそういうのはあまり出してこない気がするんですけど、なんか今回は出してきてるんじゃないかっていうのをすごい考えちゃいましたね。
その塔が最後バンって崩れて、あのインコがバーって飛び立っていって、もうジブリ全てが終わりなのかなとちょっと思ったんですよね。ただあのその絵柄とかこれまでと結構違うところもあって、なんか新しさを感じたというか、だから終わりというよりかはその宮崎さんの世代が終わってまた次の新しいジブリとしてなんか生まれ変わる可能性もあるのかなってちょっと思いました。
これは意味があるのかないのか分かんないんですけれども、今までの作品って一番最後に終わりって3文字出てたんですよね、うん、それが今回なかったっていうのはなんかここからまた新しく始まるんじゃないかっていうのはファンとしてはちょっと勘ぐっちゃうなっていうところですね、うんうん、
あの色もちょっと意味深でしたね。
ああそうです、エンドロールの色もジブリの
トトロのいない方、う
ん、カラーだったんで。
なるほど、深いね皆さん
あの青は最後の青はすごくなぜか印象に残りますよね。
ワンカット目 そのジブリのマークとちょっと戻ってくるような、なんか円環を描いてるような気もしていて、
トトロが
トトロじゃないものを次は見つけろってこと
ですか。
ここでいうジブリが宮崎さんという意味なのか、ジブリという、いや組織なのかっていうところでちょっとだいぶあの発言は変わってくると思うんですけど、多分皆さんはおそらく宮崎作品という意味でおっしゃられたんだと思うんですけど、
そうですね、
ジブリが終わるって言うと失礼です
そういうふうに感じたんだから感じたように言ってくれればいいです。
やっぱこの作品の端々にあるテーマが継承だと思うんですよね。そのこの君たちはどう生きるかっていう本自体にもお母さんから大きくなった真人へっていう、まあ、まさに託されたものが書かれてますし、まあ、最後の今さっきお話にもあった積み木のところも王子からまあバトンタッチで新しい人に継承するっていう話だったりとか、だからそういう、まあ、個別具体的にそのモデルがあるやなしにせよ、やっぱりこう何かしら一つの区切りを迎えてまた新しいものに、移行するみたいなメッセージはやっぱ少なからず見ている人は感じたんだろうなと思うんですよ。でそれをまあ個々人でジブリと当てはめるか宮崎監督の作品と当てはめるかで違うと思うんですけど、僕はまだまだ宮崎監督の作品が見たいので、あのポジティブに捉えました。
一番好きだったシーンがその冒頭のアバンの部分なんですよね。まあ、今回、まあ、事前の情報が一切なかったっていうので、その主人公がどういう顔をしてるのかっていうのも分からなかった状態で見て、で一番最初にその真人の顔がこう窓越しに映った時に、あ今回これが主人公なんだっていう、まあ、やっと会えたっていうのでちょっとそこで僕涙ぐんじゃったんですけれども、そういうキャラクターの造形みたいなものは宮崎さんの今までの絵なんですけれども、その後の動かし方とか線とかが結構違うなと思っていて、冒頭のその、まあ、火事の病院に向かってこう人をかき分けていくシーンなんかも、おそらく大平信也さんっていうアニメーターの絵かなとは思ってるんですけれども、あの今までの宮崎さんの映画にはなかったような描き方してましたし、あと、まあ、今回作画監督の本田武史さんって僕も以前からあのファンだったんですけれども、はい、本田さんのあのちょっとシャープなあの線がそのまま画面に来ていて、今までの宮崎さんのちょっと太くて柔らかい絵とまたちょっと違っていて、そこに新しさを感じたっていうのが一つですね。
最初の火事のシーンはすごかったですよね。なんかあれを見た瞬間もなんか、あ今回違うんだなみたいな、すごい思いました。
一気に引きつけられてあの映画にのめり込んじゃいましたね。
かぐや姫の物語の物語で姫が飼い合わせを終わって怒ってその十二人を脱ぎながら
失踪、
はいはい、するシーンと真人が階段を駆け上るシーンっていうのが、まあ、その前後の描写も含めて火事の描写も含めて少しシンクロというか、うん、まあ、高畑さんの残してくれたそういう表現方法を一つあの冒頭で非常に効果的に用いたのかなというようなふうに、まあ、ちょっと素人目にはそういうふうに感じたりもしました。
うんうんうん、逆になんかそういう見方をしないと噛み砕けないなっていうふうに最初見た時なんか思っていて、例えばじゃ あの積み木が何なのかとか、じゃ石っていうものが何を示してるのかって見た瞬間分かるものではないと思ってるので、それをじゃあ高畑さんとか宮崎さんのこれまでのキャリアとかになぞらえたりして見た方が多分分かりやすいし、まあ解釈しやすいんで、まあそういうふうにまあ自分自身も見てしまったっていう部分はあったんですけど、まあ3回見てみて、じゃあまあ、じゃああの石とか積み木が何なのかっていう、別にその真実がどうこうっていうのはまあその関係ないなと思っていて、自分にとってあの積み木とか石っていうものはどういう意味を持つのかとか、どういう解釈ができるのかっていうのを考えて言葉にしないといけないなっていうふうには思っているんですけど、ちょっと3回じゃ足りないなっていうの
すごい
そうなんだ、はい、すごい女性っていう感じがしました。なんかこれまで強い女性とか、あの、何ですかね、かっこいい女性が多かったと思うんですけど、今回その お腹を触ってみたいな感じで、まあ、人に触らせたり、あとはつわりですごく苦しんだり。
オンラインサロン鈴木 P ファミリーによる君たちはどう生きるかについての座談会の模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。